証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の31回目、花粉症と題して、東京大学耳鼻咽喉科統計部外科教授近藤健二さんにお話しいただきます。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんです。
近藤先生、本日は花粉症についていろいろ伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず疫学的なことからお伺いしたいんですが、まあ以前はそんなに患者さんも多くなかったと思うんですけども、はい、最近だいぶ増えているようで、そのあたりのその状況から教えていただけますか。
はい、日本耳鼻咽喉科統計部外科学会が10年ごとに耳鼻咽喉科の医師及びその家族を対象として、アレルギー性鼻炎の有病率調査というのをやっておりまして、一番最新のデータですと、アレルギー性鼻炎全体ではもうほぼ 50% ですね。ですから、まあ2人に1人が、まあ、アレルギー性鼻炎があると。で、まあアレルギー性鼻炎の中で、その花粉症といわゆるダストアレルギーとかの通年性アレルギー性鼻炎に分けますと、通年性アレルギー性鼻炎は鼻窓なんですが、花粉症がこうぐいっと伸びてるんですね。ですから、まあやはりこのまあ20年ぐらいで、まあかなり増えているということは、まあデータ上は示されています。
そのなんか背景みたいなのはありますか。なんでこんなに増えたのかっていう。
そうですね、まあなんか古典的な理論としましては、はい、やはりそのアレルゲンの量が増えたということで、まあ戦後にやはり木材資源が必要だということで、まあ全国的にすごく杉の植林が行われたんですけども、だいたいその杉の木っていうのは、植林して30年ぐらい経つと花粉の量がぐいっと増えてくるということなんですね。ですので、まあその花粉の量がこう増えてきたピークと、まあやっぱりその花粉症がまあ発見されて、その患者さんが明らかになってきた時期っていうのが、まあある程度重なっています。でもう一つ、まあ割とよく言われてますのは、衛生仮説というもので、その非常に生育時から清潔な環境で育つと、いわゆるアレルギーになりやすいということがまあ言われておりまして、まあ日本もかなりそういう清潔な環境で子どもが育つようになったと思いますので、まあそのあたりが関係しているかなと思います。
このあたり諸外国の状況はどんな感じなんでしょうか。
そうですね、まあ杉花粉症というのは基本的にはまあ日本だと思うんですが、ですよね、まあいわゆるイネ科の花粉は、まあかなり世界中に幅広く、まあヨーロッパもそうですし、東南アジアなんかにもありますし、アメリカにもありますし、まあかなり幅広く分布しているんですが、まあ東南アジアなんかもですね、まあもともとはそのまあきれいなその生活環境ではなかったと思うんですが、まあ今やっぱりかなり西洋的な生活様式に変わりつつあって、すごく増えてるっていうような話は聞きますね。
そういうことなんですね、
はい。
それではその臨床の現場の話をお伺いしたいんですけども、はい、まず症状もまあいろいろあるかと思いますけども、はい、まあどのような症候に着目して診療していったらよろしいでしょうか。
は
い、
そうですね、まあやはりアレルギー性鼻炎の三主張といいますと、水溶鼻汁、鼻閉、くしゃみ、まあ、この3つだと思います。で、まあ、ですのでその花粉の時期に重なって、まあ、その症状が出現していれば、まあ、かなりの確率で、まあ、いわゆるスギ花粉症というふうに診断されると思いますし、あとやはり目のかゆみが、まあ、出るというところがポイントで、 例えばいわゆる上気道炎でも鼻閉鼻中くしゃみは生じるんですが、まあ、目のかゆみというのは基本的にあまり出ませんの で、まあ、私たちも目のかゆみがあるんでしたら風邪でなくて鼻炎でしょうねっていうようなお話をしております。
まあ、季節の、まあ、変化がだいぶあると思いますけども、はい、まあ、杉はまあやっぱり春だと思うんですけども、
そうですね、
その後少し遅れてヒノキとか多いですかね。そうですね、
杉がまあ大体4月の中旬ぐらいまでで、まあ、ヒノキがゴールデンウィーク明けぐらい、まあ、東京エリアではそういう感じだと思います。で、大体4月の後半ぐらいから、イネ科の花粉が始まりまして、実はイネ科の、植物というのは非常に種類が多くて、同じエリアでも次々植生が変わっていきます。ですから同じ空き地なのに春と秋で違うイネ科の花粉の植物が生えてるっていうのがありまして、まあ結局9月ぐらいまでまあだらだらといろいろなものが飛び続けると。
そうですよね。
そしてまあその自分から今度キク科が始まりまして、まあブタクサとヨモギですね。で、まあそれがまあ、9月の終わりから10月初めまで飛んで、とりあえず一段落なんですが、実は杉花粉はですね、11月にまた少し飛びます。
そうなんですか。
秋の杉花粉症といって、まあ、割とよく知られているものなんですが、まあ、結局次の年の春に飛ぶべき花粉が一回寒い日が続いてポッと暖かい日が出ると春が来たと思って花粉飛ばしちゃうんですね。ですから大体秋に飛ぶ総量が春に飛ぶ総量の10分の1なんです。
なるほど。
ですので秋に結構そういう患者さんが多かった時は、翌年は結構大飛散だってみんなそういうような捉え方をしていますね。
そういうことなんですね。
はい。
それで検査などについてはいかがでしょうか。
はい。そうですね。まあ、まず耳鼻咽喉科では、まあ、鼻の中を、まあ、覗きまして、まあ、いわゆるカビ口蓋の主張があるとか、まあ、鼻汁が多いとか、まあ、そういうことをまず確認します。まあ、鼻が詰まるということで来られた方でも、やはり副鼻腔炎なんかのこともないわけではないので、まず、まあ、鼻の中の様子が、まあ、花粉症と合致しているかどうかというところをポイントにしてまして、それから、まあ、ご希望の方にはいわゆる抗原特異的な IgE があるかどうかを、まあ、採血をして測ると。まあ、いわゆる皮膚テストとかその抗原誘発テストというのも、まあ、非常に重要で役立つんですが、まあなかなかちょっと手間もかかることから、最近は血液検査で抗原特異的 IgE を測る方が割と普及しているかなと思います。
次にその薬物療法について伺いたいんですけども、
はい、
まあ、症状も軽いものから重いものまであったり、鼻がすごく詰まる場合もありますよね。
はい、
で薬はたくさん出てると思うんですが、
そうですね、
そのあたりのその使い分けとかコツみたいのはありますか？
そうですね。まあ、鼻アレルギー診療ガイドラインが昨年改定されまして、まあ、そちらに重症度に応じた花粉症の治療の、まあ、ガイドラインが載っております。で、どの重症度の方にも、第二世代の抗ヒスタミン薬と、まあ、微粉無用ステロイドですね。まあ、この二つは推奨されているという状況で、まあ、それ以外に、例えば、鼻閉が強い方では、はい、ロイコトリエン受容体拮抗薬を使ったりとか、まあ、そういうものもあります。で、まあ、非常に重症の方ですね。例えば、従来、副腎皮質ステロイドの、まあ、内服薬が、まあ、花粉症の時期に必要になるような方だった方ですね。そういう方には最近は、抗 IgE 抗体のオマリズマブというものが、非常に効果があるので、
そうなんですね。
まあ、こういったものの、皮下注も使われるようになってきております。
だいぶ治療法も進歩してきてるんですね。
そうですね。
そうですね。まあ、免疫的な治療法もいろいろ出てきてるということですね。
そうですね。まあ、もう一つ、日本では舌下免疫療法というのが、はいはい、まあ、ございまして、従来そのいわゆる原管差療法と呼ばれてきたものが、はい、まあ、最近はアレルゲン免疫療法と呼ばれているんですが、まあ、ずっと皮下注射でアレルゲンを、まあ、投与するということが行われてきたんですが、まあ、これが 舌下錠というものができまして、うんうんうん、まあ、杉のエキスを固めて錠剤にしてあるもので、うんうん、これをあの舌下で、まあ、毎日あの服用をしまして、うんうん、まあ、いわゆる免疫療法で免疫寛容を誘導するという、うん、まあ、こういう治療もあの普及してきております。
なるほど。治療効果はかなりあるんでしょうか。
そうですね、まあ、即効性がある治療ではありませんので、うんうんうん、少なくとも3年間は行うということが推奨されておりますが、うんうんうん、まあ、やはり薬の効果が十分感じられないとか、うんうん、薬というのはいわゆる抗ヒスタミン薬とか点鼻ステロイドですね、うんうんうん、それから薬を飲みたくないとか、うんうんうん、薬を飲むことができないとか、まあ、そういう方には非常に喜ばれていますし、うん、あとやはりそのアレルギー疾患のいわゆる自然史を変える可能性があって、うん、つまり、まあ、根治療法になる可能性も、うん、まあ、秘めていますので、うん、まあ、私はお子さんなんかは非常にいいんじゃないかなというふうに感じています。
今お子さん その小児科の領域はどうなんですかね。やっぱり多いんですか、患者さんは。
そうですね、うん、まあ、やっぱりスギ花粉症は以前は、うん、少なくとも小学生以上の病気だというふうに言われていましたが、最近はまあやはり花粉量が多いためなのかもしれませんが、うん、まあ、もっと低年齢のいわゆる幼児期に発症するスギ花粉症のお子さんっていうのも、うん、まあ、増えてきているとは言われています。
逆にお年寄りはどうなんですか。だんだんとその免疫の反応も弱くなるような気もするんですけど。
そうですね、基本的に例えば小児喘息なんていうのは、うん、大人になると寛解があると言われておりますけども、アレルギー性鼻炎は実は非常に寛解しにくい疾患だと言われておりまして、まあ、少なくとも例えば20代ぐらいで発症した方が、まあ、30、40、50、60と大体、まあ、鼻炎症状は持ち越すと言われております。ただまあ、80歳ぐらいになってくると少し症状が弱くなるということも言われておりますが、まあ、基本的にはまあ、なかなか自然寛解はない疾患だということだと思います。
あと、その手術療法みたいなのを行うこともあるんですか。
はい、そうですね、手術療法はまあ大きく分けると2つありまして、まあ、一番普及しているのはカビ公開手術というもので、まあ、鼻炎で主張が起こるカビ公開に、うん、例えばレーザーを当てるとか、はい、まあ、場合によってはその表面を少し削るとか、うん、まあ、そういう方法で減量して、うん、鼻詰まりを良くする治療というのが、うん、まあ、かなり普及しております、はい、で一方例えば鼻中隔の大きな湾曲があるとか、うん、そういう構造的な問題がもともとあって鼻炎が加わっている方は、うん、まあ、そういう構造を改善するような、うん、鼻中隔矯正術とかそういったものも、まあ、組み合わせて行うことがあります。
そうですね、はい、近藤先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療昭和から令和への変化の31回目、花粉症と題して、東京大学耳鼻咽喉科頭頸部外科教授近藤健二さんにお話しいただきました。聞き手は東京アスボクリニック大西晋さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。